保健福祉未来クラブ矢野修子。手話言語条例制定を契機に職員向けに手話の勉強会の開催を。11月議会で手話言語条例が制定予定である。条例制定後にはろう者に寄り添う支援体制につながるよう若手の職員に向けて手話を学ぶ勉強会を開催してはどうか。市、窓口対応を行う部署などで研修の実施を検討する。手話が言語であるという認識のもと手話に対する理解を深めていくことが必要。条例制定後は特に窓口対応を行う部署などで研修の実施を検討する。日本共産党倉敷市議会議員団田辺真美。障害者に負担を強いる不自然でのアセスメント実習廃止を。 A 型事業所のアセスメント力向上が必要なら市などが事業所に出向いてアドバイスするなど工夫し利用者に不要な負担を強いる法的根拠のない不自然でのアセスメント実習は直ちに廃止すべきと考えるがどうか。市、必要に応じて内容を見直す。利用者が適切な支援を受けることができるように A 型事業所のアセスメント力向上の状況を見ながら必要に応じて内容の見直しを行っていきたい。公明党倉敷市議団薮田貴則。 HPV ワクチンの積極的勧奨再開後には全対象者に周知を。 HPV ワクチンの積極的勧奨の再開後には全対象者に国の方針変更や積極的勧奨の案内を速やかに郵送で通知すべきでは。市、国の方針に基づき接種対象者に郵送でお知らせする。すでに令和3年7月予防接種番号記載の通知とリーフレットを対象者全員に郵送し正しい知識を情報提供した。今後は国の方針に基づき対象者に予診票などを同封しお知らせする。新風倉敷平井俊光。福祉支援連携室の役割は。新たに設置する福祉支援連携室はどのような役割を考えているのか。市、適切な対応ができる連携体制の構築に取り組む。現在複合的な課題を抱える相談に対しては関係機関が連携し対応している。福祉支援連携室は関係機関の調整機能をさらに強化するために設置し既存の仕組みや制度では支援しづらい事例に適切な対応ができる連携体制の構築に取り組む。